声の広報、司法日立、令和4年2022年8月5日号。ナンバー1726。目次、表紙、1ページ。マイナンバーカード作成のお手伝いをします。2ページ。特集、郷土の宝、日立市の文化財。3ページ。日立市美術展覧会、出品作品募集。日立アートプロジェクト、絵画公募展。日立の街に彩りを。作品募集。以上8ページ。日立市桜の街づくり基本計画。日立桜色プランを策定しました。9ページ。日立これからプロジェクト。ヘルスパワーフェス in 日立。茨城アストロプラネッツ日立市デー。以上10ページ。来年度の日立メディカルセンター看護専門学校地域特定推薦入試。看護師になりたい方を市が推薦します。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上11ページ。新型コロナウイルスへの対策。新型コロナウイルスワクチン接種。以上12ページ。シリーズ、ストップ消費者トラブル42。シリーズ、青少年の輝かしい未来のために3。以上13ページ。情報広場、お知らせ14ページ。催し15ページ。講座16ページ。募集17ページ、健康、18ページ、子育て、19ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上22ページ、茨城県日立市出身、神保シェフと茨城を食べよう。24ページ。目次終わり。表紙。日立市美術展覧会出品作品募集。大好きなカメラに思いを込めて。写真は茨城キリスト教大学写真部の学生。9月10日土曜日から18日日曜日まで開催する日立市美術展覧会に出品する作品を募集します。洋画、日本画、書道、デザイン、写真、彫刻、工芸。あなたの自慢の作品をぜひ出展してください。詳しくは8ページをご覧ください。主な内容。マイナンバーカード作成のお手伝いをします。2ページ。特集、郷土の宝、日立市の文化財。3ページ。神保シェフと茨城を食べよう。24ページ。マイナンバーカード作成のお手伝いをします。写真撮影から申請までの一連の手続きを、職員がサポートしています。運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類、または、マイナンバーカード交付申請書をお持ちの上、お気軽にご利用ください。受付時間、平日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、午前9時から正午と、午後1時から5時。第3土曜日に続く日曜日を除く。受付場所。市民課及び各支所。土曜、日曜日は市民課、多賀、南部、中央支所のみ。マイナンバーカードのお渡しは、 申請から約1ヶ月半後となります。国からマイナンバーカード作成のための交付申請書、写真が送付されます。送付対象、マイナンバーカードをまだお持ちでない方、次の方は送付対象外、75歳以上の方、すでに後期高齢者医療広域連合から送付されています。令和4年中に出生または国外から転入された方、すでに個人番号通知書とともに送付されています。在留期間の定めのある外国人住民の方、地方出入国在留管理局において周知されているため、配偶者からの暴力、DV、ストーカー行為、児童虐待など、これらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方、送付期間、7月下旬から9月上旬、送付元、国、地方公共団体情報システム機構、JLIS、マイナポイント第2弾実施中。令和4年9月末日までにマイナンバーカードを申請された方を対象に最大2万円分のマイナポイントが付与されます。問い合わせ、マイナンバーカードの申請について、市民課、内線507、マイナポイントの取得方法について、デジタル推進課、内線587。
特集、郷土の宝、日立市の文化財。日立市、文化財保存活用地域計画を策定。我が町の風土に培われた文化財を、市民の暮らしに生かし守る。市の文化財の保護と、その活用によって、地域を盛り上げるため、日立市文化財保存活用地域計画を策定しました。今号では、文化財の紹介や、それらをどのように活用していくのかをご案内します。郷土博物館、鈴木浩司さん、写真。吹き出しを使って、ところどころでポーズをとってコメントしています。ユネスコ無形文化遺産、国指定日立風流物、宮田町。元禄8年、1695年、徳川光圀の命により、上根神社が宮田、助川、大瀬の三尊の鎮守になったとき、氏子たちが無病息災、五穀豊穣など、日々の豊かな暮らしを祈願して山車を作り、祭礼に奉納したのが始まりです。後に村人たちが、からくり人形の芝居を組み合わせるようになったと考えられています。写真があります。3ページ、紙面いっぱいにそそり立つ日立風流物です。多くの観客が見上げる後方には、日立の大煙突が見えます。写真終わり。市の主な文化財。ご存知ですか？市の様々な文化財。市には、他に誇る素晴らしい文化財があることをご存知ですか？ユネスコ無形文化遺産に登録されている日立風流物や、国指定の遺跡である獣王の長者山遺跡をはじめ、国や県、市の指定、登録文化財が73件あります。その他、これまで受け継がれてきた風習や町の発展の歴史を記すもの、自然が形作ったカンブリア紀の地層など、日立らしい資産がたくさんあり、指定や登録をされていないものも含めて、広く文化財と位置づけています。 まず、数ある中から特色ある文化財をセレクトしてご紹介します。ぜひ、直接足を運んで、郷土日立の歴史を感じてみてください。鈴木さん、写真。国指定、長者山遺跡、写真。十王朝遺址。日立の国不土記に記述がある、目島の馬屋。目島の目は水草の藻、島はアイランド。目島の馬屋は、奈良時代に反乱を起こした、陸奥国の蝦夷征討のため、古代街道沿いに設置された施設で、現在の長者山遺跡にあたると推定されています。馬屋は、現代の高速道路のサービスエリアのようなものといえます。古代版ハイウェイ&サービスエリア。案内ツアーも行っています。鈴木さん、写真。国指定、古代街道跡、写真。十王朝遺址。宮古から太平洋沿岸を北上し、陸奥の国に至る奈良平安時代の紅葉の道の跡です。陸奥の国の蝦夷を征討するため、軍需物資の輸送や征討軍の移動に使用されました。軍用道路の性格を有しており、蝦夷征討事業の収束に合わせるように、古代街道沿いに設置された馬屋は、平安時代初期に廃止されました。県指定、木造万年太夫夫婦座像、写真、郷土博物館展示。徳川光圀が諏訪神社を参詣した際、古い万年太夫夫婦座像を永久保存するために、神像2体、後列を職人に作らせ、古い像、前列を神像の体内に収め奉納したものです。県指定、泉ヶ森、写真、水木町。日立の国不土記には、三月の里に、実は秘密の蜜、月は筑波山の筑。三月の里に清らかな泉があり、大井と呼ばれている、という旨の記述があり、大井周辺が理想郷のように豊かな土地で、人々が飲んで遊び、楽しむ様が記されています。この、三月の里の大井は、現在の泉ヶ森にあたると推定されています。県指定、日立のささら、写真、郷土博物館に装束展示。日立のささらは、宮田、助川、大瀬、鳴沢、諏訪、大久保、水木の七地区のそれぞれ地域の神社の祭礼で、神輿の先導を務め、獅子舞を奉納するものです。県指定、旧久原本部、写真、日光記念館。旧久原本部は、明治38年1905に、久原房之助が、旧赤沢銅山を買収し、日立鉱山と改称して開業した際に、本部とした小家屋です。久原房之助は、ここで幹部らと共に、鉱山開発に力を尽くしました。県指定、五馬力誘導電動機、写真。日立オリジンパーク、郷土博物館展示。五馬力誘導電動機、五馬力モーターは、日立鉱山の発電所で技師をしていた、小平波平が開発した電動機です。この電動機開発をきっかけとした、久原房之助の資金援助を受けての新工場設立が、小平波平による日立製作所の創業となりました。県指定、南高野貝塚、写真、 南高野町。久慈川の支流、もみや川に面した大地上に立地する貝塚です。貝でできた腕輪や動物の骨を加工して作った釣り針等が出土していることから、当時の人々の生活に河川や海が果たす役割が大きかったことがわかります。写真は出土品。市指定、大久保城跡、歌集館跡、写真、大久保城。大久保城は平安時代末期に平氏が現在の大久保町に築いた城で、室町時代の応永期1394から1428に佐竹氏の重臣大久保氏が居城としました。大久保城跡の一角には天保10年1839に庶民教育のための学校である教皇工芸館が建てられ、後に歌集館と改称されました。現在の歌集館は昭和48年に復元されました。市指定、相馬碑、写真、多賀町。永禄5年1562に相馬中村、福島県相馬市の城主相馬守種が佐竹氏の領地であった本市域に侵入し、孫沢原、現在の多賀町あたりで戦いました。相馬碑は、戦死した多くの将士の供養碑です。中世末期の建立と推定されています。立割山の立割石、写真、十王町黒坂。十王町の立割山山頂には、古代に八幡太郎義家が切ったとされる真っ二つに割れた卵型の巨石があり、立割石と呼ばれています。立割山は、蝦夷征討の戦勝を祈願する信仰の地で、立割石も蝦夷征討の神として崇敬されていたと言われています。カンブリア奇想、写真、宮田町、小木津町ほか。多賀山地の地層で最も古いものは、約5億年前のカンブリア紀に遡ります。これは国内でも最古の貴重な地質です。カンブリア奇想は、山間部だけでなく、市内の上根公園展望台付近などで確認することができます。この他にも貴重な文化財がたくさんあります。それぞれの文化財の詳しい場所などについては、郷土博物館に問い合わせてください。鈴木さん、写真。
日立市文化財保存活用地域計画のポイント。日立市にある様々な文化財、これらの魅力をより引き出し、まちづくりに生かしていくため、昨年3月に日立市文化財保存活用地域計画を策定し、12月に文化庁の認定を受けました。鈴木さん、写真。どんな計画？本市が取り組む目標や取り組みの具体的な内容を記載した文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプランです。市民の皆さんと共に、日立らしさという本市固有の、あるいは他に秀でた個性ある文化を育て、まちづくりに生かしていくための計画です。計画では何を進めていくの？市の文化財は、6つの歴史文化の特徴ごとに分けることができます。これらを適切に保存しつつ、同じ歴史文化の特徴を持つ文化財や拠点となる施設、周辺観光施設などを結ぶ周遊ルート、文化財回廊を設定することで、文化財への関心を深めるとともに、楽しめるような活用を進めていきます。 拠点となる施設って？文化財情報の提供や駐車場、トイレ、休憩設備などのおもてなし機能を備えた施設、サテライトガイダンスです。今後、このサテライトガイダンスを既存の施設を活用するなどして、6つの文化財回廊ごとに整備していきます。回廊のコースなどについては、今後随時お知らせします。図があります。こちらは6つの歴史文化の特徴ごとの文化財回廊や、そこに位置する主な文化財、サテライトガイダンスをマップ上に表したものです。鈴木さん、写真。6つの歴史文化の特徴と文化財回廊、サテライトガイダンス。歴史文化の特徴ごとの分布地図と各回廊ごとの特徴などが書かれた表です。地図にはビジターセンター、メインガイダンス1箇所とサテライトガイダンス5箇所と指定登録等文化財、未指定文化財が示されており、文化財回廊を設定する主な範囲が6箇所、点線で囲まれています。表にある各箇所の特徴やビジターセンターなどを読んだ後に、大まかな地域と地図に示されている3ページからの紙面には紹介されていない文化財を読みます。1. 悠久の日立の歩みが刻まれる大地と海。文化財回廊、悠久の日立をめぐる回廊。特徴、約5億年前に形成されたカンブリア紀の地層や、全国唯一のうどりの対象となる海湯の渡来や、さまざまな巨木や樹層が生育する豊かな生態系などの海と山を中心とした自然的、地理的環境が展開しています。主な文化財、カンブリア紀層、小木津山自然公園、上根公園、元山の一本杉など、メインガイダンス、郷土博物館、地域、市内全域。2. 日立の国不動記が描く原始、古代の豊かな生活。文化財回廊、イニシエと近代の理想郷日立を追想する回廊。特徴、日立の国不動記に記された地名の現在地が推定可能であり、当時の人々の暮らしを想像できる遺跡が、久慈川などを中心に発見され、現代においても古代のありさまを感じられます。主な文化財、泉ヶ森、南高野貝塚など、サテライトガイダンス、日立オリジンパーク、地域、南部地区、その他の文化財、三日野原古墳群、3号墳、4号墳、西の妻古墳、赤羽横穴墓群、船戸山古墳、大御神神社境内樹層、3. 領主の庇護下で培われた中近世。文化財回廊。中近世の情熱をめぐる回廊。特徴。大久保城などの中世の城下跡は佐竹市。助川解剖城跡は近世の水戸徳川家の支配の痕跡を示し、市内各地の寺社に残る仏像や絵画、棟札、やぶさめなどは、それらの領主から保護を受けたことを伝えています。主な文化財、大久保城跡、助川解剖城跡、相馬碑など、サテライトガイダンス、歌集館、地域、多賀地区、その他の文化財、木造釈迦如来、多宝如来平座像、宝塔寺、東叡山石灯籠、 明王山不動尊の絵馬、妖怪城跡。4. 日立鉱山が導いた近代鉱工業都市としての始まりと発展。文化財回廊、鉱工業都市日立の軌跡が導く回廊。特徴、近代に久原房之助が開発した日立鉱山。鉱山開発のため、5馬力誘導電動機を発明した小平波平が創業した日立製作所は、世界に向けて展開する工業都市としての現代の日立につながっています。主な文化財、旧久原本部、5馬力誘導電動機、旧京楽館など、サテライトガイダンス、日光記念館、地域、西部地区、その他の文化財、玉だれの滝、玉蓮寺、里川発電所、中里発電所、お岩山の三本杉、お岩神社、大煙突。五、坂東と陸奥をつなぐ街道、文化財回廊、坂東と陸奥をつなぐ日立の回廊。特徴、長者山遺跡は、江見氏正統のための古代官道に付随する目島の馬屋と推定され、陸奥の国と隣接する地理的環境を特徴づけています。近世の岩木相馬街道と棚倉街道は、現代は国道として整備され、受け継がれています。主な文化財、長者山遺跡、立割山の立割石など、サテライトガイダンス、石町田園都市センター、地域、北部地区、その他の文化財、石町一里塚跡、旧岩木相馬街道、十王前横穴、カンブリアナ。六、神宿どる峰へ捧げる出しからくりと多様な祭礼。文化財回廊、からくりと祭礼が描く回廊。特徴、神根神社の七年に一度の大祭礼で、四代の出しが奉納される日立風流物や、ささらと呼ばれる獅子舞など、近世から続く祭礼や行事が伝統を受け継ぎながら次の世代へ伝えられています。主な文化財、日立風流物、日立のささら、大久保鹿島神社のやぶさめなど、サテライトガイダンス、風流物展示施設、整備予定、地域、本町地区、その他の文化財、平和通り、日立桜祭りで日立風流物公開。図終わり。郷土博物館館長、宮内正弘、写真。文化財は長い歴史の中、文化的な活動から生み出された貴重な価値を有するものです。美術品や建築物などの形あるものから、風習や祭礼など、形のないものまで様々です。これまでも文化財が失われ、今も滅失の危機にあるものもあります。文化財はすべての人々の財産であり、私たちは未来に守りつないでいかなければなりません。そのためにも文化財を上手に活用しながら、保存していく活動を、この計画に沿って進めていきたいと思います。写真があります。日立市文化財保存活用地域計画の冊子です。計画は、右の市ホームページの QR からご覧になることができます。写真終わり。問い合わせ、郷土博物館、電話、23-3231
日立市 美術展覧会、出品作品募集。9月10日土曜日から18日日曜日まで、日立シビックセンターで開催する日立市美術展覧会の作品を募集します。対象、次のいずれかに該当する高校生以上の方、市内在住か通勤通学している、市内出身、市内の団体で活動している、部門、洋画、日本画、書道、デザイン、写真、彫刻、工芸、出品料、1点2000円、学生は1000円。作品は未発表のもので、各部門1人2点以内。書道、写真は1点。申し込み、9月3日土曜日、4日日曜日の作品搬入時、午前10時から午後5時に、所定の申し込み書、各交流センター、日立市民会館、多賀市民会館、UU 中央 J ホール、日立シビックセンター、文化国際課にあります。と、出品料を会場受付。詳しくは問い合わせてください。書道、デザイン、彫刻、工芸は9月4日のみとなります。写真が2枚あります。1枚目、彫塑や絵画が展示された展覧会場。2枚目、茨城キリスト教大学写真部。私たちも出品します。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7711。日立アートプロジェクト、絵画公募展、日立の街に彩りを。作品募集。9月18日日曜日から10月16日日曜日まで、郷土博物館で開催する日立アートプロジェクト絵画公募展の作品を募集します。テーマ、未来につなげたいもの。募集期間、8月1日月曜日から9月3日土曜日。対象、年齢を問わずどなたでもご応募できます。個人で制作したものだけではなく、友人や家族と共同で制作した作品も受け付けます。作品企画、四つ切り画用紙、54×38cm、構図、横位、画材、絵の具、水彩、油彩、アクリル、クレヨン、パステル、各種鉛筆、ペンなど、蛍光色、毛糸などの立体物、油彩、アクリルなど、厚みのあるものは出品不可。その他、申し込み方法など、詳しくは、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、文化国際課、電話、内線、535。日立市桜のまちづくり基本計画、日立桜色プランを策定しました。本市のシンボルである桜は、市民と企業が力を合わせて、塩害を克服した力強い歴史の中で育まれてきました。町の発展とともに桜を大切にしてきた先人たちの思いを受け継ぎ、市民、企業、行政の協働により桜を守り育てる意識の醸成を図るとともに、桜の町づくりを推進するための指針となる 基本計画を策定しました。市民の皆様と共に、桜の町日立の原風景を次の世代に引き継いでいくための施策に取り組んでいきます。計画期間、令和4、2022年度から令和13、2031年度までの10年間。第1期計画期間、令和4、2022年度から令和8、2026年度の5年間。4つの基本方針と基本施策。1、桜の町日立の原風景を次の世代に引き継ぐ町づくり。倉掛山桜の山づくり整備活動。写真。市民や企業との協働による桜の樹勢点検。地域コミュニティによる桜を守り育てる体制づくり。桜の知識や機能を有する日立桜森の認定。名木の保全と樹勢回復。2、誇れるふるさとのシンボルとしての意識の醸成。小学生対象の桜教室。写真。地域を代表する我が町の桜選出。未来を担う子どもたちが学ぶ桜教室の開催。桜と触れ合う植樹祭や観察会の開催。企業や教育研究機関と連携した桜材の活用研究。3、桜を生かした魅力的な交流拠点の創出。市固有の桜、日立紅寒桜写真の活用。桜の重要管理拠点の再整備。日立らしさを演出する市固有の桜名所づくり。魅力ある新たな桜の名所創出。桜の名所をつなぐ回遊性の創出。4、桜の町づくりによる地域の活性化。日立桜祭り写真。桜と観光資源を結びつけた観光振興。企業との連携による桜の特産品の開発・販売促進。SNS を活用した桜の情報発信強化。市内外の支援者による桜のサポーター制度創出。今年度の主な取り組み。重要管理拠点の再整備。平和通り写真。ソメイヨシノを計画的に更新します。上根公園写真。神代明けぼのや日立紅寒桜の植樹を進めます。計画は市のホームページでご覧になれます。QR があります。また、今後、市役所、各支所、図書館などで閲覧用の冊子を配布します。問い合わせ、桜課、電話、内線591、QR があります。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。日立これからプロジェクト。ヘルスパワーフェス in 日立。見て食べて楽しんでパワーアップ。詳しくはこちら QR があります。フィットネス、ダンス、マルシェ、キッチンカーが一堂に集う日立の秋フェスが開催されます。時9月18日日曜日午前9時から 午後6時。ところ、日立シビックセンター、新都市広場、ほか。内容、ヨガ、ズンバ、ボクササイズ、筋膜リリースなどの体験、12プログラム。ダンスチームによる発表、8チーム。ハンドメイドのワークショップ、マルシェ。協力、虹色マルシェ。キッチンカーの出店。キッズ、スタンプラリーなど。同時開催。飲食店、ウォークラリー。9月18日日曜日から10月10日祝日。申し込み、各プログラム。8月13日土曜日から公式 LINE。右の QR に登録し申し込み。写真があります。ヘルスパワーフェス in 日立のパンフレットです。写真終わり。問い合わせ、ヘルスパワーフェス日立実行委員会。電話 029-221-6051。 茨城アストロプラネッツ日立市デイ。日立市にプロ野球独立リーグ BC リーグがやってくる。茨城アストロプラネッツのホームゲーム、神奈川フューチャードリームス戦に無料招待します。時、8月21日日曜日午後1時プレイボール、午前11時30分会場。ところ、市民運動公園野球場。対象、市内在住か通勤通学している方。招待を受けるには、市内在住か通勤通学していることを証明できるもの、運転免許証、保険証、学校の名札などを持って当日特設ブースへ。写真が5枚あります。1枚目、アストロプラネッツのマーク。2枚目、3枚目、4枚目、プレイ中の選手たちの様子。5枚目、スコアボードの前で集合しているアストロプラネッツのメンバー。写真終わり。問い合わせ、スポーツ振興課。電話、内線636。
来年度の日立メディカルセンター看護専門学校地域特定推薦入試。看護師になりたい方を市が推薦します。地域特定推薦入試とは、市内在住で日立メディカルセンター看護専門学校へ入学を希望する方を市長が推薦する制度です。詳しくは学生募集要項を看護専門学校から取り寄せて確認してください。応募要件。本人または保護者が日立市に住所を有する方。看護師養成3年課程全日制の募集になります。募集期間、平日のみ。8月5日金曜日から24日水曜日、午前9時から午後5時。申し込み、日立メディカルセンター看護専門学校が配布している地域特定推薦入学推薦願いに住民票、標本を添付して、事前に地域医療対策課に連絡の上、直接本人が持参してください。提出時に面接、書類審査を行います。市の推薦を利用した方の声。日立メディカルセンター看護専門学校2年、高橋理香さん。写真。私は人のために働く仕事がしたいという思いで、 看護師という職を志すようになりました。その後、参加した本校のオープンキャンパスの際に、地域特定推薦の話を知り、私が受験を決意するきっかけとなりました。今は、自分が目指す看護師像を実現するため、日々の学業に励んでいます。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766。推薦手続き以外のことについては、日立メディカルセンター看護専門学校、電話 59-3200 へ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、ひよこプラネタリウム、夏の星空。日時、9月5日月曜日、午前10時30分から11時。場所、日立シビックセンター天球劇場。内容、0歳から楽しめるプラネタリウム。料金、大人500円、小人200円、幼児無料。申し込み、8月22日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。B、夏休みスタンプラリー。日時、8月31日水曜日まで。場所、日立シビックセンター科学館、原子力科学館、東海原子力館別館、大洗ワクワク科学館。対象、中学生以下。内容、4巻すべてに入館すると、記念品をプレゼント。料金、各入館料のみ。開館時間や入館料は、各館のホームページをご覧ください。その他、対象4巻で台紙配布。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。C、シビックサロン、体整える、メンテナンスピラティス。日時、9月17日土曜日、10月15日土曜日、11月19日土曜日、午前10時から11時30分。場所、日立シビックセンタートレーニングルーム。対象、中学生以上。講師、西山真紀さん。ピラティスインストラクター。料金、1500円。申し込み、8月18日木曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。D、日立市民オペラ25周年記念公演プレ企画、オペラ衣装展、歌劇トゥーランドットの世界、写真。日時、8月10日水曜日から20日土曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。内容、9月19日祝日に開催する日立市民オペラ25周年記念公演で実際に着用する衣装の展示。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール。電話 24-7755。E、初めての劇場体験。本物の音楽会。ティコボのガラクタ音楽会。写真。日時、11月9日水曜日、午前10時から11時30分。場所、日立市民会館ホール。出演、ティコボ。定員、500人。料金、大人、1500円。3歳から中学生、1000円。申し込み、8月18日木曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。 その他、イベント情報は右の QR からご確認ください。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。新型コロナウイルスへの対策。令和4年7月20日までの情報で作成しています。最新の情報は、市のホームページなどで随時お知らせします。感染拡大防止にご協力をお願いします。1. ワクチン接種をご検討ください。重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、できるだけ早い4回目の接種をお願いします。また、ワクチンの効果は時間の経過とともに低下しますので、3回目接種がお済みでない方も接種をご検討ください。2. 換気を行いましょう。エアコンの適切な使用など、熱中症には十分注意の上、こまめな換気をお願いします。3. 基本的な感染対策を徹底しましょう。マスクの適切な着用や手洗い、身体的な距離の確保、目安2メートル以上などをお願いします。新型コロナウイルスワクチン接種。4回目接種を実施しています。新型コロナウイルス感染時の重症化予防を目的に4回目接種を進めています。1. 対象者。3回目接種後5ヶ月以上経過した方のうち、接種を希望する次の方。60歳以上の方。申請の必要はありません。3回目の接種から5ヶ月が経過する前に順次接種券をお送りします。18歳から59歳で基礎疾患がある方など、次の方法で接種券の発行を申請してください。インターネット、右の QR、コールセンター、相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センター、2. 接種スケジュール、予定。対象、3回目の接種日が令和4年3月16日水曜日から20日日曜日までの方。接種券発送日、令和4年8月9日火曜日。3回目の接種日が3月21日月曜日から24日木曜日までの方。発送日、8月12日金曜日。3回目の接種日が3月25日金曜日から28日月曜日までの方。発送日、8月18日木曜日。予約開始日時。いずれも接種券が届いたら予約できます。接種ができるのは3回目接種から5ヶ月経過後となります。例、3回目接種が令和4年3月16日の場合、令和4年8月16日から接種できます。3. 地域の会場、医療機関での集団接種、予定。予約方法、コールセンターへ電話予約、インターネット予約、右の QR。使用ワクチン、モデルナ社製。会場、接種日の順に読みます。日立ショッピングセンター、幸町、旧伊東洋華堂日立店。8月20日土曜日、21日日曜日。池の川桜アリーナ、東鳴沢町。8月17日水曜日。18日木曜日、27日土曜日、28日日曜日。日立地区産業支援センター、西鳴沢町、8月20日土曜日、21日日曜日。長井日立の森病院、小木津町、8月20日土曜日。田尻ヶ丘病院、田尻町、 8月20日土曜日、27日土曜日、島崎病院、大瀬町、8月14日日曜日、21日日曜日、28日日曜日。定員に達し次第、受付を終了します。このほか、医療機関での個別接種も実施しています。実施医療機関や予約方法は、接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市のホームページ右の QR でご確認ください。1、2回目接種5歳以上、3回目接種12歳以上の方、接種券と一緒にお送りしている日立市からのお知らせや市のホームページ右の QR でご確認ください。3回目接種を希望する18歳以上の方は、先の4回目接種の集団接種会場でも接種を受けられます。QR が2つあります。1つ目、5歳から11歳。2つ目、12歳以上。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、050-3646-5466、ファックス 85-8010、副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394。 シリーズ、ストップ、消費者トラブル、42。問い合わせ、消費生活センター。電話 26-0069、 月曜から土曜日午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで。親のカードでオンラインゲームに高額課金。事例1、小学生の息子が父親のアカウントを使用して家庭用ゲーム機で遊び、アカウントに登録されていたクレジットカードを利用して課金していた。2、大型連休中に小学生の子供2人が家族共有で使用しているタブレットを使ってオンラインゲームで遊び、クレジットカードで150万円以上課金していた。3、中学生の娘が親が以前使用していたスマートフォンを Wi-Fi につなげて、オンラインゲームに約10万円を課金していた。子供の勝手な高額課金トラブルを防ぐには、クレジットカードはしっかり管理し、利用明細書も毎回確認しましょう。決済完了メールは必ず確認しましょう。保護者のアカウントは必ずログアウトし、子供に勝手に使わせないようにしましょう。子供が使うスマートフォンやタブレットには、ペアレンタルコントロールを活用し、課金に制限をかけるようにしましょう。ゲームで遊ぶ際のルールを子供と一緒に話し合いましょう。ゲーム自体は無料でも、アイテムは有料の場合が多いことに注意してください。課金をしてしまっても、契約を取り消しできる場合があります。トラブルの際には、消費生活センターへご相談ください。図があります。独立行政法人国民生活センターの啓発資料です。子どものゲーム課金トラブル防ぐ方法は？ゲーム課金のルールを家族で話し合いましょう。ペアレンタルコントロールを利用しましょう。プラットフォームとキャリア決済のアカウントの設定を確認しましょう。チェック。決済時にパスワードが必要になっていますか？決済完了メールが届くようになっていますか？キャリア決済の上限額は設定されていますか？図、終わり。シリーズ、青少年の輝かしい未来のために。3、問い合わせ、 日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。 日立市青少年育成推進会議家庭教育部会の取り組みを紹介。日立市青少年育成推進会議とは、市内の青少年育成団体が連携・協力し、昭和56年に設立された市民団体です。青少年健全育成活動や非行防止運動などに取り組んでいます。今回は活動の一つである家庭教育部会の取り組みについて紹介します。1. 子育て支援啓発冊子の配布。子育て支援啓発冊子、それでいいよ、大丈夫、写真を母子手帳交付に合わせ配布するなど、子育ての不安や悩みを和らげる取り組みを行っています。2. 親子教室の開催支援。未就学児とその親が住んでいる地域の中で交流できる親子教室、写真の開催支援を通して、健全な家庭づくり運動を推進しています。3. 研修会の実施。各地域で親子教室を実施している推進員を対象に研修会を実施しています。写真。令和3年度は、茨城キリスト教大学の先生を講師に、コロナ禍における子どもの理解とコミュニケーションをテーマとして実施しました。親子教室に参加を希望する方は、お住まいの地域の交流センターに問い合わせてください。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS、 日立の魅力発信中。17ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。漏水発見時はご連絡ください。次のような状況を確認したときは、至急ご連絡ください。雨が降っていないのに、道路面が濡れている。道路面に水が流れている。水道設備、水道止水栓などの鉄蓋が破損している。水道設備、水道止水栓などの周りに段差がある。問い合わせ、平日、水道課、内線424、夜間、休日、日立市指定観光事協同組合、電話 34-0315。 5549。浄化槽の法定検査は毎年受験してください。浄化槽を設置、使用している方は、次の1から3を毎年実施することが法律で義務付けられています。浄化槽の適切な維持管理を実施するためにご協力をお願いします。1、法定検査。浄化槽が正常に維持されているか、外観、水質などを検査します。年に1回受検してください。2、保守点検。浄化槽の点検、調整、消毒剤の補給などを年に3、4回実施してください。3、清掃。浄化槽内に溜まった汚泥などを年に1回以上抜き取ってください。法定検査の申し込みは、茨城県水質保全協会、電話 029-291-4004、問い合わせ、環境衛生課、内線 543。8月は、道路ふれあい月間。国土交通省では、8月を、道路ふれあい月間とし、道路の愛護活動や正しい利用の啓発などを推進しています。今年度の道路ふれあい月間推進標語最優秀賞3作品をご紹介します。部門、小学生の部、最優秀標語、また明日、道路に響く友の声。中学生の部、この道がたくさん運ぶ物語。一般の部、ほがらかにお先にどうぞが言えた朝。問い合わせ、道路管理課、内線219。交通ルールとマナーを守り、安全な自転車利用を心がけましょう。自転車事故が多い地域では、自転車の正しい乗り方を理解し、自転車の交通ルールの浸透を図ることを目的に、様々な街頭活動を重点的に行う、自転車指導啓発重点路線が定められています。日立市の重点路線は、国道6号の日立駅入り口交差点から、日立多賀駅入り口交差点と、大久保町一丁目交差点から、大原団地入り口交差点です。詳しくは、日立警察署のホームページ、右の QR をご覧ください。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110、青年貢献制度の出前講座。専門員が職場、地域などに出向き、青年貢献制度について分かりやすく説明します。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で、日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内、37-1122 へ。青年貢献制度の休日相談会。日時、8月27日土曜日、午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ、大瀬町。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。申し込み、8月17日水曜日から25日木曜日までに電話で、日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内、37-1122 1122へ。平日の午前9時30分から午後5時15分。8月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、8月28日日曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は8月31日水曜日です。市県民税2期分、国民健康保険料3期分、介護保険料3期分、後期高齢者医療保険料2期分、問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。個人事業税第1期分の納期は8月31日水曜日です。納税通知書が8月中旬ごろ届きます。納税は口座振替制度も利用できます。問い合わせ、茨城県常陸太田県税事務所高萩支所、電話 0293-22-2019。 郷土博物館の開館時間を4時間延長します。収蔵美術品展夏の幻展に合わせ、郷土博物館の開館時間を延長します。期間、8月11日祝日から15日月曜日。開館時間は午前9時30分から午後8時30分。最終入館午後8時。問い合わせ、郷土博物館、23-3231。茨城就職支援センター、日立地区センターをご利用ください。就職相談やセミナー、職業紹介など、就職支援を行う県の機関です。お気軽にご利用ください。利用時間、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、祝日、年末年始を除く。ところ、日立商工会議所会館3階、幸い町 1-21-2。 問い合わせ、茨城就職支援センター日立地区センター、電話 27-7172。 研修会や勉強会で日立地区産業支援センターの会議室をご活用ください。地域産業振興に関する地域企業の研修会や勉強会で使用できる研修室を貸し出しています。また、主に地域中小企業向けの人材育成、生産性向上などに関する講座、研修会を行っているほか、日々事業運営全般に関わる各種相談にも対応しています。個人の方の参加、相談も受け付けていますので、お気軽に問い合わせてください。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立地区産業支援センター、電話 25-6121。 戦没者、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。また、8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。それぞれの日には、 家庭や職場、地域で追悼と平和を祈る黙祷を捧げましょう。問い合わせ、文化国際課、内線595。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、8月18日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター 34-6018 へ。高齢者、障害者の方のお悩みご相談ください。定期無料相談会。日時、8月20日土曜日、9月24日土曜日、10月22日土曜日、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。内容、成年後見制度に基づく見守り、任意後見、法定後見の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で市民後見人の会日立、51-1031 へ。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、8月23日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度全般についての相談に専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 37-1122。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、ノードック。11月に受診予定の方、申請期限は8月31日水曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。9月に受診予定で申し込み済みの方、8月10日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課。国民健康保険は、内線203。後期高齢者医療保険は、内線204。催し、高校生が企画、運営する音楽イベント、高校生ジャム天国。高校生はもちろん、それ以外の方も、ご来場をお待ちしています。日時、8月13日土曜日、午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、高校生音楽グループによる音楽演奏、ダンスパフォーマンスなど。問い合わせ、女性若者支援課。電話、26-0315。図書館寄せ。日時、8月27日土曜日、午後2時から2時50分と午後3時10分から4時。場所、南部図書館創作室。 各回先着15人。出演、二松亭ちゃんぺい氏、茨城キリスト教学園高校落語研究会、ほか。申し込み、8月16日火曜日の午前9時30分から直接か電話で、南部図書館29-1125へ。吉田忠志音楽記念館展望カフェ、8月の演奏、ギター、フルート、クラリネットの調べ。日時、8月27日土曜日、午後6時開演、午後5時30分開場。場所、吉田忠志音楽記念館5階展望カフェ。出演者、熊坂克幸、矢島貴則、小畑谷あやめ、森本文江。演奏曲、見上げてごらん夜の星を、いつでも夢を、丹後の歴史、アジサイなど。申し込み、8月15日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠志音楽記念館、21-1125へ、先着50人、1人1回、2人まで。その他、カフェでの飲食の提供はありません。日立市民クレー射撃大会、日時、8月28日、日曜日、午前9時から。場所、県狩猟者研修センター、笠間市。種目、1、トラップ、2、スキート、3、ライフル、4、スラグ、2種目以上の出場不可。参加料、1、2、7000円、3、4、5000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会事務局、電話、24-4181。日立市民グラウンドゴルフ交換交流大会、日時、9月3日土曜日、午前8時15分から午後4時、雨天時は9月17日土曜日。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、市内に在住している方。内容、24ホールストロークプレー。持ち物、クラブ、ボール、マーカー、貸し出しあり。参加料、1人300円、保険料含む。申し込み、8月15日月曜日必着までに、代表者と参加者の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、用具の有無を、はがきか、ファックス、メールで、日立市グラウンドゴルフ協会事務局、米沢。郵便番号 316-0005、河原五町 2-14-4。電話、ファックス 33-0663。メール、hitachiggg21@outlook.jp へ。高原自然塾の催し。1、変わりメダカの育て方、増やし方講習会。日時、9月3日土曜日、午前10時から正午。対象、小学生以上、先着20人。内容、講義、質疑応答、各1時間。参加料、1000円、お土産メダカ付き。2、野沢菜の種まきから収穫して醤油漬け体験、3回コース。日時、9月10日土曜日、24日土曜日、11月26日土曜日、 午前9時30分から正午。雨天延期。持ち物、11月26日のみ、エプロン、三角巾、樽10リットル、キッチンハサミ。作業しやすい服装で。参加料3000円、3回分。先着12人。申し込み、1、2とも、8月16日火曜日の午前9時から電話で、高原自然塾、39-5391 へ。月齢チャレンジ陸上記録会。日時、9月4日日曜日、午前9時30分から。場所、市民運動公園陸上競技場。部門、小学生、中学生、高校生、一般。種目は、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料、小学生200円、中学生500円、2種目目は400円。高校生600円、2種目目は500円。一般800円、2種目目は700円。申し込み、8月17日水曜日までに日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。QR があります。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話、080-8711-6604。日立市民親善ゲートボール大会。日時、9月8日木曜日、午前8時30分から。小雨決行。好天時は9月10日土曜日。場所、悠々縦横ゲートボール場。競技人数は5人から8人。予選はリーグ戦。決勝はトーナメント戦。参加料1チーム1000円。申し込み、8月30日火曜日までに電話で、日立市ゲートボール連合会。柏村、39-4823へ。日立の自然ガイドブック観察会。助川山市民の森の散策。日立の自然ガイドブックを編集した専門家のガイドで回る自然観察会です。日時、9月11日日曜日、午前9時から正午。場所、助川山市民の森、現地集合、解散。対象、市民の方、定員20人、多い時は抽選。申し込み、8月24日水曜日までに参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号をファックスかハガキ、メールで、環境都市推進課、ファックス 21-5016 メール kanto@city.hitachi.lg.jp 内線746へ。持ち物などは参加者に別途連絡します。
講座ラポール協会の講座。講座名、時、内容、講師、定員、料金の順に読みます。1、いろいろな鼻アレルギー治療。自分でできること。病院でできること。9月3日土曜日。午後1時30分から3時30分。治療法の種類や、どの治療が自分に合っているかを学びます。田中修法さん、筑波大学医学医療系講師。 先着50人、100円、資料代含む。2、食育インストラクター4級を目指して、9月5日、12日、26日、10月3日、17日、24日の月曜日、午後6時30分から8時30分、食育の基礎や資格取得に必要な知識や技能を身につけます。宮沢孝子さん、食育インストラクター養成推進校校長、先着20人、2200円、テキスト代含む。3、認知症ライフパートナー検定試験3級を目指して、9月24日、10月1日、22日、11月5日、12日の土曜日、午前10時から正午、認知症の基本的な知識とケア技術、生活支援の仕方などを学びます。池内翔子さん、時和大学大学院看護学研究科教授、先着20人、3300円、テキスト代含む。ところ、いずれも女性センター、申し込み、1、2は事前に、3は9月9日金曜日までに電話で、ラポール協会、女性センター内、36-0554 へ、無料託児あり、百年塾市民教授による生き生きワクワク講座、講座名、時、内容、講師、場所、対象、定員、料金、持ち物の順に読みます。1、プリザーブドフラワー。9月1日木曜日、午前10時から正午。夏季にドライフラワーのバラやアジサイなどをアレンジします。表英子さん。教育プラザ、どなたでも、10人、1700円、ハサミ、ペンチ、定規、持ち帰り袋。2、シニアの経済学入門、9月3日土曜日、午前10時から正午、働く意味と意義、身近な経済とは、72の基本法則を学びます。塚本康弘さん、教育プラザ、どなたでも、10人、200円、電卓など計算機能があるもの、筆記用具。3、筋膜ストレッチ教室、9月4日日曜日、午前10時から11時30分、筋膜ストレッチにより、不調を根本から解消。佐川修平さん、教育プラザ、どなたでも、10人、200円、マットかバスタオル。4、駅からハイキング、大三日。9月6日火曜日、午前9時から11時30分、オリジンパーク、大御神神社見学など、日立の町案内人、大御神駅周辺、どなたでも、20人、200円、飲み物。5、親子でチアダンス、9月6日火曜日、午後5時から6時、親子で楽しいチアダンス、元気いっぱい一緒に体を動かしましょう。体 谷明恵さん。教育プラザ。年長から小学3年生までの親子。10組。200円。飲み物。6、大人のツヤダンス。9月6日火曜日、午後3時から4時。チアダンスの楽しさを体験。チアダンスを通して健康に過ごしましょう。谷明恵さん。教育プラザ。どなたでも。10人。200円。飲み物。1は無料託児があります。申し込み。8月22日月曜日まで、希望口座名、住所、氏名、電話番号を電話かメールで、百年塾サロン、電話 23-9165、メール ikai100j@net1.jway.ne.jp へ。電話は平日のみ。助川山市民の森巣箱作り教室。日時8月20日土曜日午前9時から正午。場所助川山市民の森青葉台口駐車場集合。先着15人。小学生以下は保護者同伴。内容、四十からの巣箱作り。材料は準備します。巣箱は持ち帰りか。講師、助川山保全クラブ。持ち物、金槌、ノコギリ、プラスドライバー、軍手、飲み物。作業のしやすい服装で。料金、1人100円。保険料。申し込み、8月10日水曜日から8月18日木曜日までに、電話で、助川山保全クラブ、岡田。090-4844-6864 へ。募集。日立多賀駅周辺地区のグランドデザイン策定に向けたワークショップ参加者、一般公募。日立多賀駅周辺地区のグランドデザインを検討するにあたり、デザイン監修者、マウント富士アーキテクツスタジオがコーディネートするワークショップの参加者を募集します。日時1、9月3日土曜日2、10月2日日曜日午後1時から3時場所1は多賀市民会館2は多賀図書館対象、高校生以上で、両日参加できる方。定員、10人程度、選考。内容、コミュニティや、商店会、子育て世代などの代表メンバーと一緒に、地区の魅力向上や、活性化に向けた、駅舎などのデザイン計画、駅周辺の、機能導入方針などを検討します。申し込み、8月19日金曜日までに、下の QR からか、申し込み書、日立多賀駅周辺地区整備課、多賀支所にあります。を、直接か、郵送、メール、ファックスで、日立多賀駅周辺地区整備課、メール tagaeki@city.hita.chi.lg www.jp ファックス 22-7750 内線756へ。直接の場合は、多賀支所でもか。無料託児あり。申し込み時に申請。バーミングハム市にまつわる思い出の写真。令和4年に国際親善姉妹都市提携40周年を迎えたことを記念し、思い出の写真を募集します。提供いただいた写真は、市役所などでの写真展に展示するほか、市ホームページなどで紹介します。応募いただいた方全員にプレゼントがあります。応募要件、市内在住か、通勤・通学する方、提供いただいた写真の著作権は、撮影者に帰属します。また、応募写真に関するトラブルや損害について、市は責任を負いません。応募点数は、1人1点とします。撮影時期は問いません。申し込み、8月25日木曜日までに、下の QR から申し込みを。インターネット環境が使用できない場合は連絡ください。問い合わせ、文化国際課、内線535。霊園の使用者。霊園名、所在地の順に読みます。東平、高鈴町 1-2848-1。倉掛山、滑川町、あざ、滑川山、3163-15。十王町、友部、731-4。入野、十王町、山部、684-1。鳴沢、西鳴沢町、2-494。使用料や空き区画数などは、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。申し込み、墓所使用許可申請書。東平霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境衛生課へ。申請方法など、詳しくは案内書、環境衛生課、各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、環境衛生課、内線543。夢を形に、創業塾受講生。日時、8月19日金曜日、26日金曜日、9月2日金曜日、午後6時から8時、10日土曜日、17日土曜日、午前9時30分から午後0時30分。場所、8月、日立商工会議所会館、幸町。9月、女性センター、鮎川町。確実、ウェブ配信も実施します。対象、創業をお考えの方、創業間もない方。内容、ビジネスプランの作成や、資金計画の立て方など、ポイントを絞りお伝えします。定員20人程度。料金5000円。全5回分。申し込み、8月15日月曜日までに電話で、日立商工会議所 22-0128 へ。 日立市社会福祉協議会の職員。職種、自立相談サポートセンター相談支援員、嘱託職員。期間、10月1日から来年3月31日、更新の場合あり。募集人数、1人程度。勤務場所、市役所2階、社会福祉課内。応募要件、生活支援、特に生活困窮に関する相談業務の経験のある方、または意欲のある方、資格不問。業務内容、生活に困窮している世帯などを関係機関や専門職とともに自立を支援する業務。書類選考あり、詳しくは問い合わせを。申し込み、8月25日木曜日までに必着。履歴書を直接か郵送で、日立市社会福祉協議会。郵便番号 317-0076。大瀬町 4-9-13。電話 37-1122 へ。日立市社会福祉事業団の正職員。職種、1、事務職。採用日、10月1日。勤務場所、日立市社会福祉事業団事務局。募集人数、1人。勤務内容、法人・施設の運営、経理・人事に関する業務など。受験資格、昭和57年4月2日以降に生まれた方で、次の要件を満たす方。大学以上を卒業。普通自動車免許を有する。採用試験、時、9月9日金曜日。適性検査と面接。ところ、播州園、鮎川町。職種、2、介護職。採用日、来年4月1日。2つ募集があります。1つ目、勤務場所、播州園または金畑老人ホーム、短期入所施設。募集人数、2人程度。勤務内容、高齢者の介護業務など。2つ目、勤務場所、大三日欅荘。募集人数、2人程度。勤務内容、知的障害者の生活支援業務など。受験資格、いずれも平成4年4月2日以降に生まれた方で、次の要件を満たす方。高校以上を卒業か、令和5年3月卒業を見込み。普通自動車免許を有する、令和5年3月までに取得見込みを含む。採用試験、いずれも、時、9月22日木曜日。適性検査と面接。ところ、播州園、鮎川町。申し込み、1は、8月31日水曜日必着。2は、9月9日金曜日までに必着。履歴書と卒業、見込み、証明書を直接か郵送で、日立市社会福祉事業団事務局。郵便番号 316-0036。 鮎川町 2-6-38 電話 36-2363 へ。詳しくは同事業団のホームページをご覧になるか問い合わせてください。 QR コードがあります。日立市行財政改革推進会議の委員、今年度までを計画期間とする行財政改革大綱第8次計画により、未来へつなげる行財政運営基盤の確立を目指して行財政改革に取り組んでいます。来年度からを計画期間とする新たな行財政改革大綱の策定にあたり、推進会議の委員として一緒に考えてくださる方を募集します。任期、任命日から3年。会議は年2回程度開催。平日昼間。対象、市内在住の18歳以上の方。募集人数、若干名、選考。申し込み、8月25日木曜日までに必着。住所、氏名、年齢、電話番号、職業とレポート。日立市の行財政改革に望むもの、500字程度を郵送かメールで、行政マネジメントか、メール gyo@city.hitachi.lg.jp 内線289へ。健康。100年歩ける体を作ろう教室。日時、9月8日から29日の毎週木曜日。午前の部。午前10時から11時30分。午後の部。午後1時から2時30分。各回定員8人。場所、池の川桜アリーナ。内容、姿勢、立ち方、座り方、歩き方を身につけるため、グッズを使用しながら運動を行うプログラムです。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、筆記用具、動きやすい服装で、料金4400円、保険料含む。申し込み、8月16日火曜日の正午から電話で、池の川桜アリーナ、35-0767 へ。骨の健康チェック&足型測定会。催し、時の順に読みます。1、骨の健康度測定会。9月6日火曜日、午前10時30分から午後4時。2、足型測定会。9月9日金曜日、午前10時30分から午後4時。1人15分。ところ、久慈サンピア日立スポーツセンター。対象、18歳以上。定員、先着22人。料金、1回300円。内容、1は、骨の健康状態を測定し、2は、足のサイズ、足圧のかかり方や、バランスなどを測定し、結果をもとに足の健康についてアドバイスを行います。素足になれる格好で。申し込み、1は8月14日日曜日、 には、8月12日金曜日の正午から電話で、池の川さくらアリーナ、35-0767へ。
子育て、日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記、インストールは右の QR から、iPhone と Android の QR があります。走り方教室、日時、9月10日土曜日、1、幼児、午前9時30分から10時20分、2、小学1年生から3年生、午前11時から正午と午後1時30分から2時30分。場所、久慈サンピア日立スポーツセンター体育館。対象、1、幼児、年中年長、先着15人。2、小学1年生から3年生、各回先着20人。内容、早く走るためのコツを教えます。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、動きやすい服装で、料金、500円。申し込み、8月13日土曜日の正午から、プラスポ日立ホームページから申し込みを。問い合わせ、池の川さくらアリーナ、電話、35-0767。親子、幼児、水泳教室。日時、9月14日から10月12日、11月9日から12月14日の水曜日、全10回、午後2時30分から3時30分。場所、上根市民プール。対象、平成28年4月2日から平成30年4月1日生まれの子と保護者。子1人に保護者1人。先着20組。内容、水慣れから水遊び。料金、7500円。入場、指導料を含む。申し込み、8月13日土曜日から直接か電話で、上根市民プール、23-3045へ。発達段階に応じた子育て講座、子供の発達について視点を変えて考えてみましょう。日時、1、10月5日水曜日、2、10月12日水曜日、いずれも午前10時から11時30分、午前9時45分から受付。場所、大久保交流センター。対象、未就学児の保護者。両日20人程度。多い時は抽選。両日申し込みの方優先。無料託児あり、1歳以上。内容、1は、講座、子供を育む遊びの心。講師、水口進さん。公認心理師、臨床心理師。2は、講座、言葉から見る子供の発達について。講師、磯野敦史さん。言語聴覚士。申し込み、9月19日祝日までに、下の QR か直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。日立市子ども会動物園写生会作品展。上根動物園で開催された写生会の作品展を開催します。日時、 8月20日土曜日から28日日曜日、午前9時から午後10時、20日は午後1時から、28日は正午まで。場所、日立シビックセンター1階アトリウム。問い合わせ、日立市子ども会育成連合会、事務局、障害学習課、内線633。子どもセンターの臨時休館は、8月25日木曜日、26日金曜日です。環境整備のため休館します。問い合わせ、子どもセンター 36-0048。遊びにおいで、もこちゃん広場スペシャル。みんなで元気に運動遊び、親子で楽しみながらお友達作りをしませんか？時、1、9月27日火曜日、2、9月29日木曜日、いずれも午前10時15分から11時30分。ところ、ハイタッチランド晴れにこ、子育てサポートエリア。対象、1は、おおむね、0歳児、1歳児の親子。2は、おおむね、2、3歳児の親子。確実15組程度、多い時は抽選。申し込み、9月15日木曜日までに、右の QR か、直接、電話で子どもセンター 36-0048 へ。写真があります。麦わら帽子をかぶったもこちゃんがひまわりに囲まれています。写真終わり。家庭生活支援員養成講習会。一人親家庭などの子育て支援サポーターを養成する講習会です。日時、講義、10月1日、15日。11月5日、19日の土曜日。実習、平日、3時間。合計5日間。全27時間。場所、茨城県母子家父福祉連合会。母子父子福祉センター、水戸市。対象、一人親家庭の母、父、家父。定員20人。多い時は抽選。料金、無料。交通費の一部補助あり。申し込み、9月9日金曜日までに申し込み書。子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。を、郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会母子父子福祉センター、郵便番号 310-0065 水戸市八幡町 11-52 ファックス 029-221-8618 電話 029-221-8497 へ。無料託児あり、2歳以上、要事前登録。親子健やか宿泊研修の参加者募集。日時、10月8日土曜日の午後2時から9日日曜日の午後1時まで。場所、水戸市少年自然の家。水戸市又熊町 80-1。現地集合。解散。対象、全日程参加できる母子家庭の母と子。今年度6歳になる児童から中学2年生。定員50人。多い時は抽選。内容、県内の母子家庭の母と子が広く地域を越えて交流したり、楽しい体験ができます。料金、1世帯500円。 申し込み、9月2日金曜日までに電話で、茨城県母子家父福祉連合会、029-221-7505 へ。中学生のソフトテニス教室。日時、毎週月曜日、午後6時から7時30分。場所、日立金属日高テニスコート。対象、中学生、先着15人。料金、月3000円。年会費1000円、別途。申し込み、8月17日水曜日から電話で、なめかわファミリースポーツクラブ、51-4496 へ。平日午後1時から5時。子どもすくすくセンターの講座。1. 夏祭りごっこ週間。日時、8月22日月曜日から26日金曜日。午前9時30分からと午後1時30分から。対象、未就学児と家族。各回先着5組程度。内容、親子で夏祭りごっこを楽しみます。2. 8月のキラリンタイム。ママのためのリフレッシュヨガ。日時、8月29日月曜日、午前10時30分から11時30分。対象、幼児の保護者。定員6人。多い時は抽選。無料託児あり。内容、自宅でできるセルフメンテナンス法と簡単なヨガを行います。講師、沼田美希さん、ヨガインストラクター。申し込み、1は8月15日月曜日から先着で、2は8月18日木曜日まで、多い時は抽選。2、直接か電話で子どもすくすくセンター、23-5522 へ、午前9時から午後5時。維持福祉金の支給申請は8月31日水曜日までに申請を。維持福祉金は父、母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前と同居して養育する方で、市内に1年以上住んでいる方に支給されます。申請期限8月31日水曜日。申請場所、子育て支援課、市民課、各支所。土曜日曜日は、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。支給額、年、維持1人につき36,000円。9月3月に18,000円を支給。9月期は9月22日。木曜日に支給。問い合わせ、子育て支援課、内線323。詳しくは問い合わせてください。
児童扶養手当の現況届は、8月31日水曜日までに提出を。児童扶養手当の受給資格者、全部支給停止の方も含む、は、毎年8月に、所得や養育状況、児童の状況などを確認するため、現況届の提出が必要です。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しないと、受給資格を失いますので、ご注意ください。提出期限、8月31日水曜日。現況届は8月上旬に送付します。提出先、子育て支援課、各支所、午前8時30分から午後5時15分、土曜・日曜日 祝日を除く。問い合わせ、子育て支援課、内線338。ひとり親家庭の母、父のためのパソコン講習会。日時、9月11日、10月2日、16日、30日の日曜日、全4回。午前9時30分から午後4時30分。場所、茨城県母子家父福祉連合会、水戸市。対象、一人親家庭の母、父、家父で、4日間出席でき、パソコンで文字入力ができる方。定員15人。多い時は抽選。内容、面接時や仕事に役立つワード、エクセル、メール、パワーポイントを学びます。料金1000円、教材費。申し込み、8月18日木曜日必着までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからダウンロードできます。を郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会、ひとり親家庭等自立支援センター、郵便番号 310-0065、水戸市八幡町 11-52、ファックス 029-221-8618 電話 029-221-8497 へ。無料託児あり、2歳以上、要事前登録。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。つなぐハローワーク日立の相談員が、求人情報の提供など、職業相談を実施し、求職活動の証明を行います。日時、8月1日月曜日から31日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、平日のみ、期間以外でも就労支援を行っています。場所、つなぐハローワーク日立、市役所2階山川社会福祉課脇。問い合わせ、つなぐハローワーク日立、電話 050-5528-5152。 児童扶養手当受給者の就労支援。県では、児童扶養手当受給者の皆さんの就労を支援するため、就労についてきめ細やかにサポートしています。内容、就労相談、自立目標や支援内容、プログラムの作成、必要な情報提供やアドバイス、ハローワークとの連携など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、県北県民センター地域福祉室、電話 80-3321。 ひとり親家庭の父または母の資格取得を支援します。就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで受講する機関の生活費を支給します。対象、市内に住所があり、20歳未満の子を扶養している一人親家庭の母、父で、次のすべての要件を満たす方。児童扶養手当の受給者か、同等の所得水準にある。養成期間において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。令和5年3月末までに、就業を開始する場合は、 6ヶ月以上、就業または育児と就業の両立が困難である。対象資格、看護師、准看護師含む、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、生化衛生士、調理師など。通信制による就学も支給の対象となる場合あり、申請手続き、利用を希望される方は受給要件などを確認するため、養成機関への入学前に必ず事前相談が必要となります。給付額など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、子育て支援課、内線 323。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。田尻交流センター、田尻日高囲碁クラブ、第1から第3日曜日、13時から16時30分、100円。佐藤、電話、42-7427。なめかわ交流センター、シフォンの会、洋裁、第1から第3水曜日、10時から12時、2500円、石堂、23-2962、女性センター、毛糸玉の会、手編み、第1から第3水曜日、10時から12時、2000円、材料代別、広瀬、090-7226-5539。大久保交流センター、気候養生教室、木曜日、月4回、10時から11時30分、2000円、大月、35-1540、大沼交流センター、翼バドミントンクラブ、第1から第4火曜日、9時から12時、1000円、前田、34-5595、久慈交流センター、久慈空手クラブ、水曜日、月3回、18時30分から20時30分、3500円。沢田、090-8728-3033。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも7月14日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。表終わり。情報の詳細は下の QR をご覧ください。市ホームページに掲載を開始しました。 QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ。出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ。野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ。 農産物検査は、県産地振興課。水産物検査は、県漁政課。電話、029-301-1111。代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は、毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、6月1日から7月7日。小学校、測定値の範囲。最小値から最大値。0.033 から0.103。中学校、0.040 から0.071。特別支援学校、0.061。認定こども園、幼稚園、保育園、0.034から0.095。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、中央図書館。測定の高さ、3.5 メートル。測定値、令和4年7月15日、0.036。西部支所、3.5 メートル、0.036。消防本部、1.0 メートル、0.035。中小路小学校、3.5 メートル、0.039。大沼小学校、3.5 メートル、0.044。久慈中学校、3.5 メートル、0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。茨城県日立市出身、ジンボシェフと茨城を食べよう。日立の美味しい農水産物、パート3。農業、水産業の振興策の一つとして、地元農水産物の地産地消を進めています。今回は、ジンボ南青山、東京都港区、オーナーシェフ、ふるさと日立大使でもあるジンボシェフが、久慈浜しらすを使って、オリジナル料理を創作しました。皆さんもお家でぜひ作ってみてください。写真があります。ふるさと日立大使、神保吉永シェフ。写真、終わり。久慈浜しらすとズッキーニのスパゲッティ、レモンの香り。写真。さっぱりして夏にぴったり。材料。2人前、しらす 100g、ズッキーニ1本、にんにく1かけ、鷹の爪1本、レモン1個、エクストラバージンオリーブオイル 40cc、白ワイン 30cc、タイム1枝、塩適量、イタリアンパセリ少々、パスタ 160g。作り方、ソース。1、火のついていないフライパンにオリーブオイル大さじ1を残して全量。ニンニク半分に切り軽く叩いたもの。鷹の爪、種を取り2つにちぎったものを入れ、弱火にかける。2. ズッキーニのヘタとお尻の部分を取り、縦半分に切り、軽く塩をしてグリルで5分ほど焼き、5ミリ幅の半月切りにする。ズッキーニは 程よく焼くこと。焼きすぎると苦くなってしまうので注意。3、1がニンニクの香りがしてきたら、タイムをちぎって入れ、香りがしてきたら中火にしてシラスを加える。4、シラスがパチパチと跳ねてきたら、白ワインを加え、アルコールを飛ばす。弱火にして、2のズッキーニを入れ、軽く混ぜながら味をなじませる。パスタを茹でる。沸騰したお湯に 1% の塩を入れ、パスタを表示時間通りに茹でる。仕上げ。1、ソースにお玉で半分くらいのパスタの茹で汁を加え、ソースをなじませておく。茹で上がったパスタの湯切りをし、フライパンに入れ絡めていく。2、オリーブオイル大さじ1、茹で汁を少し加え、なじませて、レモンの皮のすりおろしと塩ひとつまみを入れて、よく混ぜ、皿に盛り付ける。3、レモンの皮のすりおろしと黒胡椒を振り、イタリアンパセリをちぎって乗せて完成です。QR があります。作り方を YouTube、ケーブルテレビ、J-Way、神保シェフと茨城を食べようで視聴しよう。問い合わせ、農林水産課、内線472。7月1日現在の人口世帯数169,660人、前月比マイナス156、男84,561人、マイナス83、女85,099人、マイナス73、77,311世帯、マイナス48。6月の出生数48人。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000、 必ず050から発信してください。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/。 日立市報バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/sHIHEI/006/001/koho_html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で、声の広報、司法日立、令和4年2022年8月5日号、ナンバー1726を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。